宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカツくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
あ、今回むせなかったね
なんでわざわざ言うの
今撮り直しだからね、
テイク2ですね。
テイク2だからね、
はい、はい、最初むせました、テイク1むせました、撮り直ししております。
いじらないわけないもん ね
じゃあ撮り直しした意味なかったじゃんよ。
いいのいいの
さっきの長さよかったじゃん。
でもほらさっきのはさ、ほらちょっと耳がバーンってなっちゃうからね、
ゲホゲホ言ってね、
びっくりしちゃうからね。ということで、
なんかタクちゃんがまだ神戸の話をしたいんだって、カズくん。
なーに？
とりあえず。
焼肉10番の話。いや、いいや、それはもう。
なんか話足りないみたいだから。
いやいやいや、神戸の話っていうかね、久しぶりに飛行機に乗って。
うん。
前回も同じように電動会議っていうやつで、北海道に行った時に乗ったのが最後で。は
い、それがいつ？
だいぶ前ですか？
7年前かな。7年前。で、今回7年ぶりに、うん、またしても、飛行機の方が安くて。
はいはい。
で、飛行機で行ってきましたということで、ドキドキしながら。
ですけど7年ぶりだし。
7年ぶりだし、めちゃめちゃ楽しみにして、はい、行ったんですけど、ね。
保安検査場で引っかかりませんでした。
実はね、引っかかったの
よ。何したの？
違う、そうじゃなくて、何したっていうか、なんかね、バッグの大きさがね、
重量オーバー。
うん、大きさで、
持ち込みをできる。
持ち込みたいと思ってたの。うん、そしたら、事前の、なんか受付みたいなところで、なんか測ってくれて、あ、これは大丈夫ですねっていうタグをつけてもらった。
お
う。で、そしたら早く行けるじゃん。と思って行ったら、そのタグが間違ってるとか言われて、で、もう一回、なんかその荷物を持ってってタグをつけてくれたところまで行ってんだけど、目の前で測りゃいいじゃんとか思いながら、ね、うん、一緒にいた仲間のね、牧師の方々と一緒に入ったんだけど、みんなから、あいつ大丈夫かみたいな目
見られて、ね。もう持ってんじゃねえのみたいなね。
それでこう飛行機に乗って、息子に見せるために、動画を撮ってたらですね、
はい、
なかなか飛び立ちませんでですね、
はい、
ずっとこう空港内ウィーンって動いてる間に電池が切れちゃったりなんかしてですね、
あ、残念、
その後こう電池をカチャッとつけてですね、はい、やってる間にあっという間に飛び立っちゃいまして、
はいはい、
で、上でこう、まっすぐになって、シートベルトがカチャンって取っていいよっていうサインが出て、うん、すぐに着陸です、みたいな。
神戸でしたらね。
すぐでしょ？
そうね。だから、飛んでる時間は本当にすぐだったなっていう感じだね。そうですね。うん、40分とか、それ大げさかな？ 50 分ぐらいだったかな、
うん、LC？
スカイマーク。スカイマークとアナしか。
あそこはね、神戸空港はそうですよね。
でもね、羽田から行けたんで。
おう。
私たちにとっては、うん、今のナセルさんにとってはあるかもしれないけど、はい、私にとっては非常に。羽田も結構遠いけどね。
まあ、
ね。けどバスあるでしょ。
うん、バスもあるけど、電車を使いました。
おお。
荷物を引きずりながら。
私は、新横浜まで電車で行って、そっからバスに乗ります。
エアポートバスみたいな。
エアポートバスに乗って。
町田から出てなかったっけ？
いや、町田からも出てるんですけど。
町田も相模大野も出てるし、うん、あとは横浜も出てる。
うん。なんか子供と一緒に行くんだったら、同じ空間に長いことちょっといるのが苦痛というか、持たないので、
うんうん、
電車でちょっと行って、じゃあ今度バス乗ってちょっと行ってっていう感じで、
うん、
小刻みに乗り換えたりしたりはして
ます。ということで、飛行機に乗ってきた話をさせていただきました。
もう、話し切った神戸は。
いや、まだまだあるけど。
もうここまで。こんな紙が来てます。本願寺派門主お披露目伝統報告法要って呼んでいいのかな。
はい
はい、何のこっちゃよくわかりませんので、カズくんに詳しく説明
専門家がいた
していただきたいと思います、
ね、
あれ、
あれ
なんか目が泳いでる。
今日なんかいつもの本がないけど大丈夫？
これでもまあ一応この今から読むのはノブさんが準備したものなので、
うん、じゃあ俺読んどこうか、うん、
あ、そうですね、はい、
俺読みましょうか。じゃあ、はいはいはい、浄土真宗本願寺派の大谷光順第25代門主 39歳、若いですね、の就任を広く伝える宗派最大級の法要、伝統報告法要が1日、10月1日ですね、本山西本願寺で始まり、全国の門信徒ら約1400人が参列した。同派の門主は同寺の住職を兼務、宗祖親鸞の血脈を継ぐ大谷家の男子が就任し、光順門主は2014年6月の法統継承式で父の光信前門主から引き継いだ。伝統報告法要は第21代光尊氏から第22代光瑞氏に継承された1903年に初めて営まれ、今回は36年ぶり4回目になる。という2016年10月2日、読売新聞の記事でした。
はい。
アラビア語かと思った。
まあ、その通りです。
なんでだよ。よくわかんない、よくわかんない。まあ、ちょっと、これを砕いて説明してください。
砕くと、トップが変わりましたっていう。
砕きすぎだよ。それはわかったよ。
でも、トップが39歳の人がなるんだ。
あ、まあ、そうですね。
どのぐらいの期間になるの？
特に期間は決まってないと思います。
前任者はどのぐらいだったんですか？
前任者も結構それぐらいあったと思いますね。
え？
任期って言うのかな？
それぐらいってどのぐらいですか？何年ぐらい？
ちょっと待ってください。
これちょっと。
ちゃんと調べないとわかんないんですけど。
でも
同じよう。
けど36年ぶりって書いてあるから。
うん、同じぐらいの年で多分継承されてると思います。
39歳でなって36年間。
ね。だいたいまあ、今の御門衆が、次のものに譲るっていうことがあってから、そういう、こういうことやりますので。
死んでからとかじゃなくて、生きているうちにやったりとか、まあ、亡くなってやるとかっていう
こともあると思うんですけど、ちょっと詳しくはそこまで、昔がどうだったのかまでわかんないんですけど。
ちなみにカズ君これ行くんですか？
あ、一応行く予定にはなってます。
今一応って言った？
うん、まあ一応私も、こっちのお参りとかもあるので。
そうだよね。
絶対に行かなきゃいけないものではないんだ。
だって、それぞれの場所でね、もっと。
まあ一応、その、全国に浄土真宗の、うちの本願寺派のお寺がありますので、
うんうん、
で、その、全国の、まあ、こう、エリアごとに、ここのエリアは、この日に、入れますよっていう。建物にもやっぱ、収容人数があるので、で、その日付ごとに決まってるので、まあ、その日にちに、私もなるべく行くようにはしたいなと思ってるんですけど。
大谷光順さん。
はい。
さんって言っていいのかな？なんて言ったらいいの？光順門主様。
そうですね。私、まあ、門主って書いてありますけど、前に恩って書いて、御門主って言ったりするんですけど。
その、ヒエラルキーがある。この方がトップなわけですよね。まあ、
そうですね。もう、うんってしか。
トップは何をする人なんですか？
トップはもういろいろ、その、本願寺の、なんていうんですかね。行く先というか、これからのあるべき姿っていうものを、こういう方向で行きたいとかっていうものを、まあ、示されることもありますし、それをまあ、下の者たちが実現していくっていうか、いうこともあると思いますし。
会社の社長みたいなイメージ？
すっごい噛み砕くとそうです。
そう、同じですとは言えないよね。
今の言い方をすると、噛み砕きすぎだけど、みたいな。
でもまあ、そういう意味ではありますよね。あとまあ、一応、浄土真宗開かれた親鸞上人から、血脈でずっと。
血脈？
はい。だからその子供、子供、子供、子供、子孫で、うちの宗派は続いてきてるっていうのがあるんですけど。
なるほどね。選ばれたりとか、選挙とかではなくて。
そうですね。
割と、
ご門血統主義。
まあ今の形は、ご門主は、まあ、血脈をずっと継いでいってるっていう。で、その下のその、本願寺派っていう宗派っていうんですけど、宗派は、まあ、集会議員とかいたりするので、
あ、それは選ばれたり。
投票とかで選ばれるっていうことにはなるんですけど、と、本当に脈々と続いているっていう形ではありますよね。
なんかわからない単語ありましたか？
いやいや、さっきナセルさんがほらざっくりすぎるよって言ってたけど、もうちょっとどこか聞きたいところはあります？
ざっくりすぎるところ、この参列者とともに念仏や和算を唱えたって書いてあるじゃないですか。念仏はわかりますよね。
はい。
和算って何？
でも字を見るとわかるかな。
まあ、
私たちが言うとこの賛美歌の賛っていう字ですよね。
ああ、そっかそっかそっか。
ね、まあ、お勤めしたっていうことですね。簡単に言えば。
はい、ほう。念仏を唱える。
法事とかでお勤めするのと一緒で。
歌なんですか？
まあ、和賛って書いてあるんですよね。うん、これは、親鸞聖人が、当時、お経の内容が難しいので、和って書いてあるんですけど、うん、和を称えるって書いてあるんですけど、うんうん、日本の、和の、まあ、歌、和歌みたいな感じの、そういう形に、こう、本和歌、こう、柔らかくして、私たちに示してくださったものが、和賛っていうですね、うん。お経の本って、漢字ばっかりじゃないですか。うん、でも、和賛は、ひらがなとかが入ってたりとかして、ちょっと噛み砕いたものっていう。
でも、念仏のようなものなんですかね。
ね、
唱えるものなんですかね。
お勤めって言ったらいいんですか。お経、皆さんイメージってあると思うんですけど。
あります。
はい。
まあ、そういう感じで唱えるっていうことなんですけど、ちょっと節がついたりはしてますけど。
この36年ぶりだっていうでは、はい、割と大きな集会というか、
そうですね、イベントなんですね。やっぱり、トップですから、トップが変わるっていう意味では、
うん、
しかも36年ぶりですから、次もまた、まあ、何もなければ、またそれぐらい年月はあるのかなと思うけど。
いや、ちょっと面白いなと思ったのは、他の宗派のね、トップの方たちも、うん、まあ、お祝いか何かの感じなんですかね、って来るって書いてあるから、ね、
はい、
ただ、それぞれに、なんかトップの呼び方が違うのが面白いなと思って、
そうですね。
天台宗は、座宗って言うんですかね。
何ですかね。
ね、座宗だったかな。
座宗？座宗。
確か座宗
って。と書いて、座宗ですかね。それから、門主っていうのも言い方もあるけど、この主が、主人の主じゃなくて首の方もあるんですね。
ね。
なんか、だから、派によって。
そうですね。まあ、浄土真宗に限っては、全く同じだと分ける必要がありませんからね。宗派を分ける必要が。なので、やっぱりちょこちょこそういうとこは違いが出てきてると思いますね。
でも、浄土真宗でこう分かれているんだけれども、お祝いの席にはお互いに行き合うみたいな。
そうですね。
関係性が別に悪いわけではないということですよね。
そうですね。浄土真宗の中で分かれてる派で、一つの大きな、何ですか、連合っていうか、いうのもあったりしますし、それに合わせて、いろいろ行事をしたりっていうこともあったりしますので。う
ん
う
ん、よくキリスト教でね、ある、こう、批判、一種類の批判があって、それは、どうしてこんなに分かれて、どうして仲良くできないんですかって話があるんですよ。うんうん、それは実は仏教も、ほら、何宗とか分かれてるじゃないですか。でも、私から見ると、キリスト教別に分かれてて、喧嘩し合ってるわけではなくて、まあ主張点が違うとか、でも協力し合って仲良くし合ってるっていうふうに自分では思ってるし、仏教もね、そういう意味ではこうお互いにこうね、手をつなぎ合ったりとか、お互いにこう祝福し合ったりみたいなのがね、あるんだなっていうのがわかりますよね、こういう時にね。
そうですね。まあ、同じ浄土真宗の中で分かれていくというのはいろいろな、理由があると思うんですけど、一応、浄土真宗以外の天台宗とか日蓮宗とかっていうのは、簡単に言うと、山登りに例えるとちょっと違いが見えてくるかなと思うんですよね。目標は頂上に行くこと。うんうんうん、で、その行き方っていうのがいろいろある、
うん。歩いて。道が違うと。コースが違う。
歩いて上がる人もいれば、な車に乗って上がる人もいれば、ヘリコプターでピョッと行く人も
いれば。そんなに違うんだ。
これ大丈夫。またクレームっぽく、ま
あ、来ない。ルートの問題じゃないの。
ルートの問題でもなく。
沢登りコースか、うん、森の中コースかっていう話じゃなくて。
行き方にも、やっぱりちょっと違いがある。
ヘリコプターまで使えるんだ。
それは、やっぱトップになる、頂上に着くための、まあ、 方法、手段がちょっと違うんで、うん、宗派が分かれてきてるっていうのはあるので。
なるほど。
はい。うん、物言いがつかないことを祈りつつ。カズ君、これだけは言っときたいとかありますか？このことに関して。
もし、機会があれば、京都に足を運んでみて、お参りしていただけたらと思います。若干、お参りできる余地はあると思いますけど、まあ、そこに行くだけでも雰囲気が味わえると思いますので、ぜひ行ってみてください。
宗教しりとりのコーナーでーす。
わー。
わー、わー、わー。
あれなんかですね。
いや、あれっていうか、なんか、アセルさん。
なんか、衝撃の事実が発覚したみたいですよ。
ね。
でしょうね。
うん。
かなり、やばいね。
ね。
うん。
これ俺が読んだ方がいいですか？
だって自分で読むってさっき言ってたよ。
はい、読みますよ。はい、行きます。今までですね、結構長いことやってきた宗教しりとりですが、衝撃の事実が発覚しました。2015年7月15日。
うん。
この日は、ミフラーブ、無事、十二使徒。
そうそう、そうだった、そうだった。
絶対覚えてないでしょ。
覚えてない。
絶対覚えてないよね。
確実に覚えてないけど。
だったんですね。
うん。
で、それがですね、この前、ちょうど1ヶ月前か。1ヶ月前の収録、2016年9月の15日。
うん。
くしゃみ、ミフラーブ。
あれ？
ぶどう。
あれ？
あれ？
あ、しりとりで確かさ、同じの言ったもんね。確か。
ね。
確か負けだったよね。
なんかね、あ、俺負けた？みたいな。
うん。
うん。ただ、気づきにくい。
そして私も言って、同じのを言ってるような気もする。
気もする。カズ君は一般的すぎて、
分からない。
言ったか言ってないかがよくわからない。
わからなくなって、
ね。ナセルさんの場合は、一般的じゃなさすぎて、覚えようがない。
見つけちゃった。
覚える気がない感じで。
残念ですが。
ねえ。
おしまいですか。
いや、おしまいの残念というよりは、ナセルさんの負けが残念かなっていう感じでね。
そうですね。
なんか、はい、残念でした。ちゃんちゃんで。
罰ゲームとかなんか。
ノブさんからの指示では、罰ゲームをせよって書いてあるんですけど。
どうしましょう。
じゃあ、ナセルさんにちょっと候補を挙げてもらおうか。
そうですね。
自分がやりたい罰ゲームを挙げてください。う
ん、ないわ。罰したい罰ゲームなんてないわ。
じゃあ何でもいい？こっちに任せてもらってもいい？
あ、怖い怖い怖い。
怖い怖い、それ怖いな。
任せてもらってもいい？
僕はいいですよ。
いい？
はい。
いや、僕はいいですよって。僕らだよ。
そうですか。
僕らに任されていい？
いいですよ。どうぞ。
さっきね、こう、カズ君から京都に。
お。
ね。
じゃあ。
行ってほしいっていう話が、ね、出たじゃないですか。ね。
じゃあ、たくちゃん。
僕ほら、前回神戸だったから、神戸の焼肉十番と、うん、京都の、うん、この、ご門主様の、
はい、
イベントに行くっていうのを全部録音してきていただ
く。ああ、大変だ。
大変だ。なかなか素敵な罰ゲームで。
まあ、思ったよりかは楽だわ。
あれ？あ、楽なんだね。
なんかもっとすごい、じゃあ、とりあえず、とんかつ食べに行こうか、みたいなのじゃなくてよかったよ。
あ、それがあったか。じゃあ、ちょっと、もとい。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
じゃあ、あれ？
いやいやいやいや。
京都に行って、西本願寺に行って、
その後、
神戸に行って、
焼肉10番食べて、そこでとんかつを食べる。焼肉なのにとんかつっていう。
まず置いてないよね。
で、あ、わかった、こうしよう。焼肉10番で、置いてないのがわかっていながら、すいません、とんかつっていう録音をしてきてもらう。
ね。あ、それがいいですね。
で、店の方が、え？って、ありませんよぐらいまで行って、罰ゲーム終了にしといてあげる。ああ、
もう僕だったら絶対やりたくないですね。
しかも本人食べたいものじゃないのに。食べちゃいけないものなのに。決まりました。
それなの？
はい。
俺、京都には今度行ってくるんですけど、
うん、
神戸まで足伸ばして。
うん。で、焼肉10番に行って、とんかつを頼むと。
ないのは。
そう。それをちゃんと録音してくると。
なんかすごい、ちょっと電波少年を彷彿させるようなね。
そうそうそうそうそう。で、店の方の困った顔を写真に撮ると。
あ、肉は食べれるんですよね。
そうそう。だから多分焼肉
は大丈夫ですよね。
そうそうそう。牛肉は食える
よね。
で、焼肉10番なのに揚げている豚肉、つまり、とんかつを注文するというのが、しかもラードで揚げるっていうね。
でも注文しても食べれないという。
そうそうそうそう。
でもそもそも置いてないからね。
いや、万が一会った時には結構面白いかもしれない。
今回は、真面目な宗教のお話と、私の公開懺悔でお送りしてまいりました。
なんかあまり懺悔の気持ちはなさそうな雰囲気だったけど ね。
そうですね。
でもまあ罰ゲームが結構、
うん、楽しみですね。
楽しみですね。
やっちまったなって感じだな俺な。
ところでなんで京都行くの？
ですね、10月22日にですね、ちょっと京都のイベントに出演させていただきます。まあ、詳しいことは、ホームページの方に貼っといてもらいますので、そちらでチェックしていただければと思います。関西方面の皆さん、10月22日土曜日ですね、もしお時間がありましたらふらっと遊びに来てみてください。
で、どこに？焼肉10番にで、ナセルさんがとんかつって言ってたから生で見れるって言ったらどう？
貴重、それは。
あー、いいかもしれないね。
そのお寺の名前を言おうとしたんですけど、あの友達のですね、お寺なので何々寺じゃなくて池口さんのお寺っていう。
あ、友達の名前しか知らないってこと
だ。そうそうそ
う。あー、なるほどね。
そうそうそう。なので詳しくはホームページの方に貼っといてもらいますので、そちらでチェックしていただければと思います。罰ゲームか。
じゃあ今日のまあエンディングの、まあ、
最後の一言は、
うん、ナセルさんの罰ゲーム、
そうって自分で言わなきゃいけないんだけどね、これ。
はい、本日はですね、私のですね、罰ゲームに対して一言終わりにしたいと思います。
ある意味美味しいじゃないですか。カズくんでした。
とんかつ一丁。タクちゃんでした。
俺結構スケジュールタイトなんですけど、セルでした。
言い訳してる。超宗教コミュニティラジオ
聞かせー。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。